女福音の時間です。参加することに意義があるという名言がありますが、現在のオリンピックは参加よりも結果重視になっているように思います。確かに強いことは良いことです。でも強さばかりを追い求めると大切な何かを見失ってしまうかもしれません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。明治の文豪に森鴎外という人物がいます。ある時、彼の二人のお子さんが同時に100日咳にかかり、一人があっという間に亡くなってしまいます。そしてもう一人残ったマリちゃんという長女も余命24時間を宣告されてしまうのです。鴎外自身も医者でした。彼は小児科医の勧めもあってモルヒネによる安楽死を決心します。それは娘の苦しみが見るに見かねるものであったからです。ところが、いよいよ安楽死の注射をしようとしたその時、義理の父親が乗り込んできて鴎外夫婦を一喝するんですね。人間にはそれぞれに天命というものがある。人の命を握っているものは天なのだ。それに逆らって命を打ち切らせるとは何事か。その剣幕に押され、注射は取りやめになりました。そして不思議なことに、それを境に長女マリちゃんは徐々に回復し、命を取り留めたのです。命って不思議です。元気な人が急に亡くなったり、もうダメだと思われた人が長生きしたりします。今は明治時代よりもっと医学が進歩しています。当時治せなかった病気も今では解決できることも多いでしょう。しかし本当のところ、命って何なのか、死って何なのか、医学にその答えはないんですね。だからこそ人は21世紀になっても死を恐れ、日頃はできるだけ考えないようにしているのではないでしょうか。しかし聖書は私たちに死の解決を宣言しています。今日、処刑を目の前に死の意味を単純に語ったパウロという人物に焦点を当てて考えてみましょう。聖書の中で彼はこう語っています。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。ここでパウロは死を目の前にして絶望ではなく希望に燃えています。なぜ彼は死を恐れなかったのでしょう。第一に、復活のキリストによって死の正体と限界をはっきりと見極めていたからです。私は以前、ムツゴロウさんの番組を見るのが好きでした。北海道の無人島に一家で移り住んで野生の動物王国を作っていく記録番組です。野生動物は人間に慣れていません。基本的に人間に対しては警戒心を持っています。不用意に近づくと反撃されるんですね。いや、下手すると命の危険があります。ところが、どういうわけかムツゴロウさんの手にかかると、野生の動物があっという間に手なずけられてしまうんです。彼はズンズンと動物に近づいて、あっという間に仲間になってしまうんです。ではなぜ恐れなく動物に近寄ることができるんでしょう。その動物の習性や癖についてよーく知ってるからなんですね。そしてその動物に合わせた近づき方をしているので危険が少ないって言うんです。例えば、ある動物は後ろから近づくととても危険です。また別の動物は昼間は活動しないので不機嫌です。また別の生き物は特定の色や匂いで興奮したり、逆に落ち着いたりします。そういう習性を知り尽くしているということが、近づく勇気の根拠となっているんだっていうんですね。なぜ怖くないんでしょう。相手の正体を知っているからです。 逆になぜ恐ろしくなるんでしょう。相手の正体がわからないままでいるからです。得体の知れないものほど恐ろしいものはないんですね。しかし相手の手の内が見えてしまうと対応することができるので落ち着いていれるのです。これは死に対しても言えることです。人はなぜ死を恐れるのでしょう。死というものの正体がよくわからないからではありませんか。死んだら最後どうなるのか、死後人の魂はどこへ行ってしまうんだろうか、見当がつかない相手だからこそ恐ろしいのです。しかしパウロは死の限界を見切っていました。なぜなら彼は死から蘇ったキリストと出会ってキリストを救い主として信じた人であったからです。死はすでにキリストによって打ち破られているということを知っていた。これがパウロの死に対する勇気の第一の理由です。第二に死の意味を知っていたことです。パウロは私が世を去るときは来ましたと言ったんですね。この世を去るという言葉、二つの意味があるんです。第一は明らかになるという意味ですね。ギリシャ語で世を去るというのはアナルヨーという言葉です。ここから英語のアナリシス、分析という言葉が生まれるんですね。アナリストっていう職業がありますね。経済アナリストっていうのは経済問題を解き明かしてくれる人のことです。クリスチャンにとって死とは人生の出来事のすべての謎、神の理解でわかる世界に行くっていうことなんですね。私も今までの人生の中でその時わからなかったけれど、時間を置いて見ていった時に、ああこんな意味があったのかって、そういうふうに後で謎が解けることがあります。しかし未だになんであんなことが起こったんだろうかとわからないままになっていることもあるんです。しかし天国では人生の謎のすべてが神によって解明され判明するんです。その時神様のなさることはなんと完璧だったのかということを知って、みな圧倒されるに違いありません。そのような理解に達する世界、それが天国なんですね。その世界に行くこと、この天国への玄関口、これが死、クリスチャンにとって死という意味なのです。第三にアナリオーという言葉には結び目をすっかりほどくという意味があるんですね。一日の労働でヘトヘトになった家畜のつなぎ紐をほどくときに使います。あるいは旅人が次の目的地に向かって出発するためテントを畳むというときにも使います。あるいは港に係留している船をほどいて目的地に進んでいくときにも使います。これがアナリオーという言葉なんですね。この地上の生涯は労多く涙多く汗を流し悲しみにあえぐことがたくさんあります。しかしそういう重労働から解放されて本当の安息の目的地に進んでいくこと、これがクリスチャンにとっての死なのだっていうんですね。人生の本番はこの地上ではありません。本番は次の天国において待っているのです。ですからこの地上ではあまり固くなりすぎる必要はないのです。なぜならリハーサルだからです。一度きりの人生でどんどん挑戦していけばいいんですね。本当の本番で間に合うものとなるためにこの地上の生涯があるのです。では私たちはどうすればいいんでしょう。この死の解決者イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れることなのです。ある方はこのように言いました。最も良いものは最も身近なところにある。息はあなたの鼻の穴の中にあり、光はあなたの目の中にあり、花はあなたの足元にあり、義務はあなたの手元にあり、救いの道はあなたの目の前にある。どうぞイエス・キリストを信じ死を飲み込む人生に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
ノアで生きることに。
生きることに疲れたら、イエス
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想などどんなことでも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。テモテへの手紙第2、4章6節から8節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。